喜びのある信仰生活とは何だろうか。常々私自身が考えていることでありますが、とりわけコロナ禍に置かれている今、私はより一層そのことを考えさせられます。喜びのある信仰生活、それは今生きておられるイエス・キリストとの交わり、その中に喜びを見出すことにあると思います。ただ今一番最初に申し上げました喜びのある信仰生活とは何だろうか、この言葉はよく見るとある矛盾を抱えた言葉であるということに気づかされるのです。どのような矛盾かといいますと、喜びのある信仰生活、ここのところに矛盾があると思われるんです。信仰生活とは本来喜びを伴うものなのです。喜んでこそ信仰生活であるのです。それがあたかも喜びのない信仰生活が存在しているかのように思われているものですから、こうした矛盾を含んだおかしな言葉が使われてしまっていると思います。本来楽しいはずの信仰生活がどうして楽しくないのか、そこには私たち一人一人の救いの確信といったものがとても大きな要因として挙げられると思います。私たちは自分は本当に救われているのだろうか、そのように半信半疑に思っているうちは自分を捨てて自分の十字架を背負ってイエス様に付き従う歩みを送ることはできません。なぜなら私たちは知識として頭だけで理解しただけでは本当に罪の許しを確信したとは言えず、イエス様のように自分を捨てて神と人とに仕える歩みにとても耐えることができないからであります。イエス・キリストの十字架によって罪を許されたことをはっきり自覚させられるときに、初めてイエス様と同じ歩みをさせられていることに私たちは大きな喜びを感じ取ることができます。それはこの世の人々から見れば滑稽な生き方に見られるかもしれません。自分の楽しみに時間をとりわけ用いるわけでもなく、ひたすら神様を拝み、そして神様に祈りを捧げ、隣人に仕える生き方、そうした生き方を望むことなど、この世の道化師のように見られるかもしれません。しかし世の価値観とは全く逆転した生き方というのがイエス・キリストに従うキリスト者の生き方であると思います。あなたの罪は許された、聖書が今私たちに伝えるこの言葉を私たちはまず最初にきちんと聞き取らなければなりません。その上でイエス様に従う生き方を今朝の聖書箇所から聞きたいと思います。イエス様はここに来るまですでに2回にわたって十字架の死とご復活の予告をされています。これから先3度目の予告がなされ、エルサレムに到着して、そして十字架につけられる歩みをなされます。そのように刻一刻とイエス様が十字架上の死の時間、死を迎える時間は近づいているのです。それは言ってみれば弟子たちと関わることのできる時間も残すところわずかしかないということを意味しています。そうした貴重な時間をイエス様は家の中で持たれています。 33節でイエス様と弟子たちはカファルナウムの家の中で会話をしています。そちらをご覧いただきたいと思います。家の中での会話が記述されているのは、とても面白いなと感じられるかもしれませんが、こうした記述が残されているのにもはっきりとした意図があります。家というのは伝道活動をしていたイエス様と弟子たちにとって、いわば師弟、つまり教師と弟子の会話ができる密室の空間でありました。もちろんイエス様は湖の岸辺や山の上などで例え話や教えを語られましたが、それらは弟子たちに語りかけた言葉というよりも大勢の群衆に向けて語られた話でありました。ですからイエス様がこのように弟子たちと一対一になって膝を突き合わせて何か話をされるというのは、弟子への直接の手ほどきという意味で、聞き漏らしてはいけない重要な話であったわけです。33節の後半をご覧いただくと、イエス様は途中で何を議論していたのかと、ここに来るまでの間弟子たちが話していた内容を尋ねておられます。しかし34節を見ると、弟子たちは黙っていた、そのように書かれてあります。イエス様の問いかけに何も答えなかったのです。いや、答えられなかったというのが正確な表現であると思います。その理由というものが34節の続きに書かれてあります。そこには、途中で誰が一番偉いかと議論していたからである、そのように書かれてあります。弟子たちはカファルナウムに向かう道すがら、誰が一番偉いか、そうした会話をしていたのです。私たちはこの文章を読んで思わずあっけに取られてしまいます。イエス様と一緒に伝道活動をしている弟子たちがどうしてこのような愚かな議論をしているのだろう。イエス様を目の前にしてこんな馬鹿げた議論、自分なら絶対にしないのに、そのように思うかもしれません。しかしここの文章は少し深い意味が込められております。誰が一番偉いかというこの言葉は、もともとの言語では誰が一番大きいか、そういった意味の言葉が使われております。つまり弟子たちは自分たちの中にある何かの大きさを競っていたと言えるのです。それは社会の中での地位や、あるいは能力の大きさといったものでは当然ありません。実はそれは信仰の大きさだったのです。少し先のマルコによる福音書の10章の37節をご覧いただくと、二人の弟子たちがイエス様にこのように願い出ています。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。このように願い出る弟子たちの言葉から分かるように、彼らの関心というのは、自分がいかに他の弟子よりも信仰に厚く神様に近い生き方をしているかということにありました。したがってカファルナウムに向かう途中、弟子たちが議論していた内容というのは、言ってみれば神様の前での序列争いであったと言えるのです。しかしイエス様はそのような弟子たちの生き方を信仰とは呼んでくださいません。彼らは自分が十二弟子の中で何番目に偉いかということにばかり関心を払い、肝心のイエス様の十字架に向かわれるお姿というものを全く理解していなかったのです。 自分が何番目の弟子か、つまり何番目に信仰が大きな弟子であるかということばかりに注意を払う弟子たちの表情は、まあ、おそらくこれは想像でありますが、笑顔などなく引きつったものであったり、あるいは時に嫌味に満ちた顔であったのではないかと思います。まさに喜びのない信仰生活という言葉が当てはまるのではないかと思うのです。イエス様はそのようなある種欲望丸出しの弟子たちに対して厳しく叱責をなさり、キリストに従う信仰というものがどういうものか、そのことを具体的にお話をなさいます。その内容が2つの命令の言葉で語られています。1つ目は35節にある、一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさい、この言葉です。そしてもう一つが37節にある、私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである、私を受け入れる者は私ではなくて私をお遣わしになった方を受け入れるのである、この言葉であります。最初の35節の言葉、一番前に行きたいものは一番後ろに並べ、ある種逆説的な内容であります。説明はなくてもなんとなく皆様もそれが意味するものは分かりそうな気がすると思います。けれども気をつけなければならないことがあります。それはこの言葉の意味するものが、言ってみれば人間を思いやる謙虚さであったり、あるいはヒューマニズムの精神を指しているのではないということです。ここがちょっと考えなければいけないところであります。人間を思いやって何が悪い、そのように思われるかもしれません。私たちは常日頃教会の中で隣人を愛するように御言葉を聞き続けております。だからここでイエス様が言われていることは、人間を思いやり一生懸命世のため人のために励むことなのではないか、そのように受け取られるかもしれません。ですが厳密に言うとそうではないのです。その理由をお話しするにあたり、私はあるベテランの牧師先生が以前お話ししてくださった事柄を思い起こします。その牧師先生は、本当の意味で人に仕えるクリスチャンというのは見返りを求めるボランティアではない、そういった内容をお話しされたのです。その先生はご自分がチャプレンとして関わっておられるホスピスでの出来事をお話ししてくださいました。このホスピスに毎年大学生など多くのボランティア志願者がやってくるのです。けれどこのボランティアの学生たちは途中で何らかの挫折を味わうことが多く、中には辞めていく人も出てくるそうです。なぜかというと、ホスピスの利用者の方に接する中で、ボランティアの学生たちはどんなに親切に一生懸命お世話をしていても、利用者の方が味わっている苦しみや、あるいは体の不自由などから、どうしてもその方々が口にする冷たい言葉を浴びせかけられたり、きつく当たられたりすることがあるからだそうです。そうした時、学生たちは自分は無償でこんなに頑張って奉仕してあげているのに、なんでこんな目に遭わなければならないんだ、そのように不愉快に思ってしまい、ボランティア活動をやめてしまう、そうした学生が出るそうです。けれどもここでよくよく考えなければならないのは、自分がこれだけやってあげているのに、これだけ献身的に身の回りのお世話をしてあげているのに という、何かしてあげているという思いというのがそこにあることが問題であると、その牧師先生は言うのです。まあ、こういった思いというのは突き詰めて考えると、まあ、言い方が乱暴かもしれませんが、ある種自己満足の精神である、そのように区別することができるかもしれません。自分が献身的に働いた分、自分の望む反応というものが相手から返ってくることを期待する、それはやはりそこに自分の満足をどこかしら求めている結果だからだと言えます。けれども、ご存知のように現実は違うのです。ベッドに横たわる利用者の方は、ボランティアの方々が想像できないような苦しみを味わっておられる、し、また不安にもさらされています。そうした中で時に冷たい言葉を投げかけられたり、きつく当たられたりする、まあ、そのような言葉を口にされる利用者の方をどれだけ受け入れて接することができるか、まあ、そのことが大きな課題となってくるのです。その牧師先生は、私たちクリスチャン、つまり信仰者の奉仕というのが、今申し上げましたような、自分がこれだけのことをしてあげているのにというボランティア精神で行われてしまっては、それは信仰とは呼べない、ただの自己満足だとお話しされたのです。私自身その話を聞いた時、確かにそうかもしれないなと思わされました。今イエス様がお話しされている事柄というのは、まさにそのことが当てはまるのではないかと思うのです。先ほどご一緒にお読みした旧約聖書のレビ記19章の18節に、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、そういった神様の掟が綴られております。人に仕えて人を愛するということは、それは自分の望んだ反応が相手から返ってくるのを求めるのではなくて、救い主イエス・キリストがその生涯を通して示されたように、人々の妬みや憎しみの中、十字架に至る道を歩み通すことを指しています。すべての人の後になり、すべての人に仕えること、これは私たちの心の中で湧き上がった思いやりや優しさの感情によって果たされるものでは決してありません。先ほども申し上げましたように、相手からの何かしらの反応を期待する、まあ、それは詰まるところ見返りを求めるということを私たち自身の心は抱いてしまいます。ですから自分を時に偽って、なんとか無理な状況の中に置かれていても、相手のために尽くすというのは、これも違っていると言えるのです。そこにはどうしても私たち一人一人の人間が抱えている心の限界というものがあるからです。ではどうするのか。自分のような神様の前に生きていく資格のない人間が、キリストの十字架によって罪を許され、新たな命を与えられてしまった、そのことをまず知らされるのです。そのとんでもない喜びと贖罪の信仰とによって、この出来事は起こされていくのというのです。そこのところを取り違えてはなりません。自分の力でどうにかする、なんとかイエス様に従う、イエス様を見習おうとする生き方を志すのではなく、イエス様の十字架によって新しくされてしまうのです。そして37節のところで、イエス様がお話しくださっている2つ目の命令について見てみたいと思います。ここでイエス様の名前のゆえに子供を受け入れなさいということが語られています。 イエス様のお名前によって、とはイエス様のお名前が語られれば、それは言い換えるなら、私たちがキリストを信じる信仰という土壌を指しています。私たちがキリストの十字架に罪許され、救われたことを信じるゆえに、子供を受け入れなさい、そのようにイエス様はお語りになるのです。以前というか少し前に使われていた口語訳聖書では、ここのところは幼子というふうに書かれてありました。この時代の子供あるいは幼子というのは、今の私たちの子供に対する感覚とは少し異なっておりました。今のこの社会の中においては、子供というのは無邪気で愛くるしい象徴として語られることが多いと思います。しかしこの聖書が綴られたイエス様のおられた時代、そのユダヤの社会においては、子供というのは大人の輪の中に絶対に入ってきてはいけないもの、世話の焼ける邪魔な存在として扱われていたのです。けれどもイエス様はそうした世話の焼ける邪魔でしかない存在、まあ、時に社会においては価値のない存在を、このように真ん中に迎え入れて受け入れなさいとお語りになるのです。言葉通り受け取るなら、小さな幼い子供を受け入れなさいという意味に取られてしまうかもしれませんが、子供というのは先ほども述べたように一つの象徴であります。実はここで語られている二つ目の命令というのは、私たちの信仰にとって一番困難であり、また到底成し遂げるのは不可能であるとさえ思われてしまう課題としてのしかかってくるものであります。それはなぜかというと、イエス様はここであなたにとって世話の焼ける邪魔な存在、疎ましい人物を受け入れなさい、そのようにお語りになっているからです。もちろんこのことについても、先ほどの一つ目の命令と同じく、私たちの思いやりや優しさといった自分自身の頑張りによって果たされるものではありません。それはどんなに努めても突き詰めていると自分の心に嘘をついていることになります。そうではなく、イエス様の十字架の贖いを信じきる信仰によって成し遂げられてしまうのです。しかし先ほどの、私はキリストの十字架によって罪許されたんだという信じる立場とは少し異なっていて、今度はここで求められているのは、あなたが邪魔だと思っている人物、疎ましいと思っているその人物の罪がイエス・キリストの十字架によって許されたことを、あなたは信じきることができるか。そのように相手の贖罪を信じる信仰というのが求められてくるのです。イエス様がお話になったこれら二つの命令には、主の十字架によって自分の罪が許されたこと、また隣人の罪が許されたことを信じる信仰というものが示されております。イエス様の十字架を私たちが受け入れるようにされたとき、私たちはイエス様をお使わしになった父なる神様の意思を信じるものとされるのです。その時、私たちは本当の意味で喜びを持ってイエス・キリストに付き従う信仰を歩ませていただけるようになるのです。私たちキリスト者がイエス・キリストとの出会いを果たし、このお方を信じる信仰によって信仰者へと導かれ、そして喜びのある信仰生活を過ごすようにされる、それらの過程には常に私たちと共におられる父子聖霊なる三位一体の神の導きがあることを忘れてはならないのです。 人生の節々においてさまざまな過程を経て必ず私たちの人生というのは喜びのある信仰生活へと導かれていくのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたはあなたの恵みに預からせるため、またあなたの御子イエスの贖罪の技に預からせるため御子を私たちにお与えになりました。それにもかかわらずあなたの愛から目を背けようとしてしまう私たちの弱さをどうか打ち砕いてください。どうか御子イエスの十字架ゆえに隣人を受け入れる信仰をお与えください。御子イエスはご自身の言葉を聞かせるゆえに私たちに聞こえるようにさせるため自身のお名前を帯びた使者を使わせておられます。どうか私たちが使わされて御言葉を述べ伝える人々を通してあなたを受け入れることができますように新たに作り変えてください。述べ伝えられた御言葉を信仰を持って誠実に受け止めるようにさせてください。また私たちの目に小さいと映るもの、疎ましいと映る者たち一人一人に対しても私たちはこの方々にも確かにキリストイエスの十字架の贖罪の技は果たされたのと、そのことを確信することができるように聖霊の導きをこう願います。神様、あなたの御名を褒めたたえます。御国をきたらしめてください。あなたの御名を呼び御子を受け入れるすべてのものを常しえの命へと導いてください。仙台東六番町教会に連なる方々の新たな週の歩みをどうぞお守りください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。